シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ケンス君とやるのはディズニーアマゾンプライムビデオということで、アマゾンプライムビデオ配信映画をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となります。
はい。
で、今回のお題はケンス君が選んでくれた作品で、サラリーマンバトルロワイヤルとなります。ではまず本作の概要をケンス君お願いします。
はい。生存率80分の1、オフィスが戦場と化す衝撃のサバイバルアクション、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督が制作、パラノーマル・アクティビティ・スプリットのブラムハウス・プロダクション作品という作品です。
はい。すごいね。
これは分からないですよ。内容のことは何も言ってないんじゃない
か。確かにね。まあちょっと言ってるか。はい、という作品を、見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話したいと思います。この作品は吹き替えがあったんで吹き替えで見てみました。これは僕が全然知らない映画でしたっていう作品ですね。もうこのね、概要文にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督が制作って書いてありますけど、もう要するにジェームズ・ガンって言えよって気もするんですけど。
あのね、
これね、だから映画の制作年が2017年なんですね、この映画って。で、これって、まあ、ジェームズ・ガン監督作でいうと、ガーディアンズの2作目と同じ年なんですね。で、まあ、なんだろう、そこまでだかな、ちょっとあんま覚えてないけど、ジェームズ・ガンって言っても、まあ、映画ファンはもうなんか、ああ、ジェームズ・ガンかって感じになってたような気がするけど、一般的にはそれほど名前が、なんだ、メジャーじゃないのかなっていう気もするっていうところですね。で、この、まあ、制作って書いてありましたけど、このサラリーマンバトルロワイヤルは脚本もジェームズ・ガンなんですね。だから、僕、だから全然知らなかったんですけど、僕は、なんか知っていてもいいような気がしたし、なんか、まあ、なんかすいません、全然知りませんでしたっていう感じの映画ではあったんですね。で、内容は、まあ、さっきの概要もほとんど説明なかったですけど、なんとなくタイトルからも想像はできるんですけど、いわゆるバトルロワイヤルものっていうことで、まあ、日本でもまんまバトルロワイヤルってタイトルの映画ありましたけど、静かな日々の階段をっていうドラゴンアッシュの曲が流れる映画ですけど、あの映画は、まあ、中学生が芝で殺し合いをする映画だったんですけど、今回は、まあ、サラリーマン、まあ、つまり一つの企業のオフィスで働いている社員たちが、まあなんかオフィスビル内で殺し合いをさせられるっていう話ですね。で、まあ、どうやってその殺し合いをさせられるかっていうと、なんかある日そのオフィスビルに出勤したら、なんかビルのシャッター的なやつがもう全部閉まって、まずは閉じ込められるですね。で、なんか謎のアナウンスが流れて、30分以内に同僚2人殺せみたいなの言われるんですけど、まあそう言われても普通やらないっていうところなんですよね。じゃあどうやってそれをやらせるかっていうと、なんか、これ社員たちがみんな、体内に小型の爆弾を埋め込まれていて、なんかそれが、元々の聞いた話だと、なんか社員に追跡装置を埋め込んでいるみたいな、会社側が埋め込んでいるみたいなことだったんですけど、まあ実はそれが爆弾でしたって話なんですけど、 もうなんか追跡装置を埋め込んでる時点でどうなんだって気がしますけど、あのまあ、そこもね、ちょっとね、まあちょっと危険な、周りが危険なんだみたいな説明はありましたけど、ちょっとね、ここの設定とかを見るだけで、まあ、しかもこれがジェームズ・ガンの脚本ってことを考えると、あのジェームズ・ガンはその後にこの後にザ・スーサイド・スクワット極悪党集結っていうですね映画を撮るんですけど、結構その設定と似てるといえば似てるっていうところがあって、まあこれはあの順番的にどうなんだってところなんですけど、あのこのサラリーマンバトルロワイヤルでやったやつをザ・スーサイド・スクワットでまたやったのかなって僕一瞬考えたんですけど、でもあのスーサイド・スクワットはのなんか埋め込まれた爆弾の設定って、あのその前のデビッド・エアのスーサイド・スクワットですでにやっていて、あのこっちはさらに前ですね、2016年制作なんで、あのちょっとこのスーサイド・スクワットの原作コミックにこの設定があったのかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、なんか強制的に何かを行わせるって時に、まあ、よく使われるアイデアなのかなっていう感じはするっていうところですね。まあ例えば今やってる日本のドラマで放送局選挙っていうドラマがあるんですけど、あれもやっぱりなんか首に爆弾が埋め込まれてるって話が出てきますし、あのさっきタイトル上げた日本映画のバトルロワイヤルも、あれは埋め込み式じゃないんですけど、あの首輪みたいのが爆発するみたいな設定だったっていうのもあるってことですね。で、まあ、この殺し合いゲームみたいなのを、今回の映画に関してはね、ルールっていうかあの指示みたいのは結構途中でブレる感じがあるんですね。なんかそこまで厳密には準備されていないっていうか、あの緻密に作られていない気がするっていうところですよね。で、ただ、まあ、その分話がどう転ぶか全然分かんなくて、あのまずね、これ誰が死ぬか結構分かんないんですね、この映画って。
そうね、
あのね、キャストで言うと、これあのガーディアンズ1作目の後って2作目と同じ年って言いましたけど、皆さんおなじみヨンドゥ役のマイケル・ルーカーとか、ジェームズ・ガンの弟、あのガーディアンズだとクラグリンでおなじみのショーン・ガンとかも出てるんですけど、あとはあの全然この作品より後になりますけど、ザ・スーサイド・スクワットでポルカ・ドットマンを演じていたあのデビッド・ダスト・マルちゃんがも出てるっていうところですね。で、ここら辺見てると、ああジェームズ・ガン組が出てるなって感じがするんですけど、まあなんでしょうね、あんま言わないですけど、あのどこまでかは言及しないですけど、なんかこのおなじみのキャストだから生き残っていくとは限らないってことですね、これ。なんかそこも実はザ・スーサイド・スクワットに通じるところがあって、あのザ・スーサイド・スクワットも、あこいつここで死ぬんだっていうのは結構思いながら見てたっていうところがあるんで、なんかある意味そこはジェームズ・ガンらしいなっていうところがあるんですね。で、さらにそのキャスティング以外の部分でも、あの映画の中の人物の描かれ方でのそのなんかなんでしょうね、その描かれ方の濃淡によって、あこの人じっくり描かれてるからまだ死なないなってみたいのを結構映画見てると感じながら見ちゃうところってあると思うんですけど、結構この映画ってそう思った時に、あのそう思った人が一瞬で死ぬっていうのがあの結構あって、あのそこは結構ね、後半まで気が抜けなかったって感じですね。なんかそこは面白かったなって感じしました。で、まあ脚本ジェームズ・ガンなんですけど、これ監督がグレッグ・マクリーンって人で、全然知らないなと思って僕見てたんですけど、なんかこの映画の翌年にあのジャングル、キンズバーグ19日 19日間の奇跡って映画を撮ってて、あ、なんかね、これ僕見てたんですよ。
へ、
うんうん、なんなら、あの未体験ゾーンの映画たち2018っていうやつで上映された時に、うん、劇場で見てたっていう、
ね。へ、
うん、あのダニエル・ラドクリフ君が主演のね、あの映画だったんでしたけど、あれの監督かって感じでしたね。で、この監督ね、その後は結構テレビシリーズを撮ってたみたいで、映画じゃないのを結構撮ってたみたいなんですけど、今、あの、待機中の映画とかも、あるみたいなんで、まあ、この後は結構映画作品に帰ってくるのかなっていう感じの人の過去作を見れたなって感じがしたかなっていうことですね。
うん。
はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
では続いてケンス君の感想と、作品を選んでもらいましたので、作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい、作品を選んだ理由は、まあ、もちろんジェームズ・ガンが関わってるからっていうところですね。うん、まあ、僕はあんまりその制作〇〇っていうのはそんな信用してないところがあるんですけどこの映画は脚本もジェームズ・ガンなんで、
うん、
まあ、もうちょっと作品のクオリティに直結してる仕事なのかなっていうのもあるし、
うん、
まあ、あとはジェームズ・ガンはなんといっても今はスーパーマンが公開中なので、うん、それに向けての気持ちを作るみたいなまあそこと絡めて感想が話せたりするのだろうかみたいなのもちょっと思ったっていう感じで、
うん、
まあ、全く作品は知らなかったですけど、
うん、
こんなんあるんだと思って選んでみたって感じですね。
知らないよねこれね。
で、まあ放題がまあ本当もうそのままの内容みたいな感じなんですけど、
うん、
やっぱバトルロワイヤルってタイトルつくとやっぱ最後の一人になる場で殺し合いになるのかなみたいになるじゃないですか。
うん、
うん、だからなんかそのまあさっき内容的な部分はロンペさんが説明してくれた通りなんですけど、
うん、
なんかまずなんでこうなってるのかみたいな部分って大きな論点になると思うんですよ、
うん、
誰が何のつもりでこれをやってるんだみたいな、うん、で、まあ、バトルロイヤルって話だから、まあ、最終的には最後の一人の前で殺し合うのかなとかと思うし、
うん
うん、やっぱ、まあ、この設定はまあなんかどんな風にやっても面白くなるな、ある程度一定の面白さはあるなと思って見たんですけど、
うん
うん、で、まあそこはさっきロンペさんが説明してくれた通りで、やっぱりこのルールの面白さと今回の映画の中のなんか何が目的なのかが全然わからないっていうところの緊張感、
うん、
うん、そのどこに向かえばいいんだろうっていうのと今何すればいいんだろうっていうのと最終的にどうしたらいいんだろうっていうのが、
うん、
なかなかわかんないっていうところのなんか油断できなさというか先の読めなさみたいなところがやっぱり面白さでもあるし荒でもあると思うなっていうところなんですけど、うん、うん、まあ、そこは見てるときは結構楽しく見たかなっていうか、なんかいろいろいろんな可能性を考えながら見てたとこかなって感じですね。
うん、
で、まあさっきロンペさんもちょっと言ってましたけど、やっぱその殺さないといけないっていうのと実際に人を殺すかどうかっていうのはまた違うっていうところで、
うん、
まあ、この映画もなかなか人が人を殺す展開にならないところが僕は結構面白くて、
うんうんうん、
どうして人が人を殺すようになるのかなっていう部分を結構じらす感じがあって、
うん
うん、そこはね結構ね面白かったんですよね。誰がいつ殺しを始めるんだろうっていうか、まあ、その結構そこの駆け引きというかそのずっとそれぞれが そこの一線であの踏みとどまるのか一線越えちゃうのかみたいなところを描いてるところは結構面白く見たなって感じですね。
うん、
で特に主人公が結構そこに対して絶対に人殺しなんて良くないっていう立場の人間なんですよね。
うん、
でそれが理由はもうシンプルで人殺しはどんな状況でも許されることじゃないっていうその倫理的な悪だからその絶対的に悪いことだからどんな理由があっても人は殺しちゃいけないっていうものすごいあの純粋なその正しさを主張する人で、
うん、
それに対して悪役側の人は その状況において正しいっていうことを行使しようとする。で、それにその状況において正しい側に立つことで状況を支配しようとするやつが、まあ、一応この映画の中の悪役というか、
うん、
まあ、敵対する側の人っていう構図になるんですけど、僕はなんかここが結構今公開してるスーパーマンの善悪の構図と近いと思ってて、
うん、
その利他的な善と利己的な悪みたいな対立構造ってなんかすごい今のスーパーマンのなんかスーパーマンと悪役のなんか対立のさせ方と近い気がして、
うん、
ああなんかジェームズ・ガンっぽいかもって思ったっていう部分でしたね、
うん、
作品のトーンとかキャラクターの描き方とか全然違うけど、なんかすごいなんか真っ当なことを主張してるけどこの場においては役に立たないんじゃないかみたいな葛藤とずっと戦うみたいな、
うん、
のはすごいなんかジェームズ・ガンの主人公っぽいなと思ったりしましたね、うんうんうんうん、まあ、なんかそれに対しての、 なんかその、 いやそのこの状況でそんなこと言っても意味ないっていう反論も結構興味深かったし、
うん、
なんかそこに対そこのそのそこを巡るやり取りの部分は結構興味深く見てたんですけど、まあ僕は映画としては結構なんかうまくいってないところも感じてはいて、
うんうん、
やっぱり特にね、そのなんかね、人の死にあんまり意味がないっていうところがね、
うん、
僕はすごい淡白に感じちゃったところで、
うんうん、
この人ここで死ぬ意味何なのかみたいな部分はやっぱりなんかその意外性みたいなところが際立つ部分もあるけど、
うん、
やっぱ物語的ななんか意味はあんまりないっていうかドラマがない感じはね、すごいあって、うんうん、そこはね、すごくちょっと弱さを感じたのもあったし、
うん、
あとはもう少しなんか描き方が上手だったらあの会社の中のチリ感をもっと観客に伝わるように描いた方が面白かったんじゃないかなっていうのはね、うん、すごい感じて、
うん、
なんか、ね、位置関係がね全然分かんなくて見てる時に、
うん、
なんかそれがねちょっとね状況の緊迫感をなんか生み出しきれてない理由の一つにはなってるのかなってのはね、ちょっと感じながら見てましたね。
確かにそこは見ててちょっと諦めちゃうよね、なんかね、
うん、うん、なんかもう少し描き方上手だったらなんかそこを生かしたサスペンスになるのかなと思ったりしたんですけど、うん、そうですね、まあ全体の感想としたら僕の感想は以上です。
はい、まあそうなんだよな、うん、なんか、まあ、確かにスーパーマンとかもそうだけど、なんかジェームズ・ガンらしさっていう か、 なんかその、まあ、主人公が主人公と言われる、まあ、メインで描かれるキャラクターとかの主張と、うん、まあ、対立してる主張もなんか両方一理あるみたいなところがあって、うん、なんか全面的に正しいっていう主張ではないところはやっぱ毎回そういうのは感じるなってところではあるっていうところですよね、
うん、
なんかそこは結構なんだろうな、ある種の観客には反感を抱いてしまうってところだとは思うんですけど、なんか毎回そうだけどなって僕は思いながら見てますけどね。
でもなんかその主人公が、
うん、
まあ劇中の人もそうだし見てる観客に対してもだと思うんですけど、やっぱ彼を信用させるその描写として、
うん、
でも自分を傷つけまず自分を傷つけることで状況を解決しようとするみたいなのって、
うん、
あこいついいやつなんだなっていう感じがするっていうか、
うん、
他の人はなんかやっぱ他の人を傷つけて助からないといけないっていう話の中で、なんかまず自分を傷つけてやってみるっていうなんかの最初になんかワンアクションあるんですけど、
うん、
だからそこがねすごいなんかこの人は信用できそうだなっていうのをねすごいなんか説得する描写としては良かったなって思いましたね、
うん、
なんかただなんかそのなんかねこういうことはこういうことをやってみたらどうかみたいなのをなんか後出しで、
うん、
そのコントロールする側がそれダメみたいなことを
そうなんだよな
言ってくるのが、
うん、
そんなん言っといてよじゃあみたいな、うん、ルールがさみたいな、
そう、なんかね、そのルールの中でどう頭を使ってっていうところはあんま見れないんだよ ね、 なんかね、うん、結構そこがこういう作品で面白いのかなと思うんだけど、うん、そこがな、やっぱルールも変わっちゃうし、
うん、
なんか目的も変わっちゃうしみたいなところがあって、なんか前半とかで死んじゃう人とかってあのなんか殺し合いですらなかったりするから、うん、あの本当に無差別にたまたま死んじゃうみたいな人がいるから、
うん、
なんかそこが、ね、もったいないなって感じなんですよ、うん、ってとこですよね。
そうね、まあ、なんならだからその劇中で論点になる話、その主要になる登場人物同士がしてる会話の決着にすらなってないとあんま思うっていうか、その、
うん
うん、なんかそれってなんかずっとその論話そのそういう話だっけみたいな、うん、なんか部分は結構あるっていうか、
うん、
なんか最終的にやっぱりなんか話を終わらせるためだけに畳んでってる感じみたいなのがねすごい感じたかなっていう気はしますね、
うん、ねえ、だからちょっとねうまくいってるとこと言ってないとこは確かに、うんうん、あるっていう作品ではある
んですよ。多分ね、なんか同じところが良さでもあるっていう部分もあるんだろうけど、なんか、
うん、うん、なんかこの映画ってそのラストのラストでその、うん、なんだろうな、まあこれをこのなんだバトルロワイヤル的なゲームを企んでいた奴らと対峙するみたいな画面があるんだけど、うん、そこの僕は決着のつけ方が多分一番この映画でハッとしたっていうか、
うん、
なんかちょっと思いつかなかった方法だったりしたから、うん、そこはすごい僕はなんかこの映画の中で一番面白かったっていうか、これもジェームズ・ガンいつもの、こういう映画を見た時に思うんだけど、なんかこの最後のワンアイデアは本当うまいよなっていう感じのところを出してくる人だなとは思うんだよね。この辺とか確実にジェームズ・ガンのアイデアなんだろうなって感じがしました
。なんか冒頭になんか出勤シーンで思わせぶりに渡されるトウモロコシの人形とかあんまり見ないんだよ。
そうなんだ、僕のメモにモロコシ人形って書いてあるけど、なんか何の意味があったのかな。
ねえ、そうなんだ
よね。これなんかの伏線になるんじゃないかと思ってなんか。
ねえ、思ったよね。あんなね、あんな不吉ですよみたいな。
まあ、なるほどな。そこまでの、うまくいってる映画ではないのかもしれないけど、
うんう
ん、まあ、それにしてもちょっとな。
もったいない。やっぱ見てみたら見てみたなりに、やっぱ知らなかったもんだって、知らなかったことに理由はあるっぽいな、みたいな。
ね、うん、うん、まあ。しかもね、僕らがよく取り上げてるブラムハウス映画でもある。
確かに、
これまたこの話になっちゃうけど、これどうやってジェームズ・ガンで検索したの？
これはどうやって検索したんだっけな。いやもうね、わかんないんだよな、もう自分が本当になんか本当に多分なんかね、本当数値当たるみたいな、
うん、
本当クリックして、そのなんか見て、またその下のおすすめみたいなとこバーって流して、クリックして、なんか面白そう、面白くなさそう、面白そうみたいな感じで、その中でなんか一番話す取っかかりがありそうなやつとかにしてるのかな。あとはまあなんかその最近こういうのやってないなみたいなとか、うん、そんなんですけど。本当になんか、うん、 そうですね、なんか目に入ったやつをひたすらみたいな感じの探し方をしてるだけだから、
うん、
なんか本当に理由とかあんまないんですよね、
うん、
だから逆になんかその作品のにアクセスして、そこにやっぱりなんか自分の触診に触れるような情報が載ってたら、あ、これにしようって感じだから、
うん、
だからこれもだからジェームズ・ガンがやってるんだっての後から知ってる感じだから、
うん、
それを理由にアクセスしてるわけじゃないから、でもまあなんかジャンル映画っぽいのは拾い物があるんじゃないかなと思ってチェックして、なんか気にかけてたりはするけど、まあでも分かんない、うん、でもなんか僕が一番なんか本来の意味でのディギンっぽいことをしてるんじゃないかって思う時はあります。
まあね、全然知らないで選んでたりするから、
うん、うん、いい時と悪い時があります。
確かにね、一か八かみたいな
そうそうそう、うん、そうそうそう、その感覚を楽しむコンテンツっていう、うん、気持ちすらある。
あとAmazon プライムビデオはそのなんか表示されてる情報になんか罠があるみたいな時もある
そうそうそう、
全部信じちゃいけない
みたいな、うん、そうね、もうね、この玉石混交感を楽しんでもらえればって感じです。
ねえ、なんかまあまあそこも含めて、
うん、
なんだろう、なんかそれってだからジギーユーネクストとかとは多分真逆の方向性だと思うんですよね
、うん、
だからまあね、同じことやってもしょうがないんで、プラットフォームだけじゃなくて選び方のなんか個性が出ていいんじゃないかな、
まあ他の人がやるしなみたいなのもあるかもな、
うん、
な
んか、まあまあ、なんて本当僕も知らない、タイトル聞いてもピンとこないって作品がね来るので、
うん、それでよかったら一番ハッピーなんですよ、
うん、
全く知らなかったし見てみたら超良かったみたいなのがやっぱ、うん、来るとね嬉しいっていう、
うん、
常にそれを狙いに行きたいなっていう気持ちで選んでますけど、
うん、まあ多分これを普段聞いてる人も知らんっていう多分今回タイトルだったと思うので、
うん
うん、まあでもねおっしゃる通りジェームズ・ガンっていう意識はねある、
そうですよ、
うんうん、やっぱねその過去の作品でもちょっとジェームズ・ガンらしさを感じるところはあるんで、全然そこは見てると面白いなって思います。
そうですよ、だこの作品のことを語ってる唯一のコンテンツとしてい
や
そういうのを狙っていきたいですよね。
マジでそうかもよ、ポッドキャストだとそうかもしれないよ、
うん、ね、本当に
唯一の音源
なの、本当に。だからなんか今月この作品を見たなんか日本で3人とかの人がそれをさ、うん、調べたら話してる人がいるじゃんみたいに なるみたいな、
そうでしょ
そのレベルのね、
うん、
うん、
絶対ないでしょ、なんか森の中のレストランとかさ、なんか疫病犬と呼ばれてとか、なんかとか絶対喋ってないでしょ
そうそうそう、うん、そういうね、でなんかそういう作品の方が感想を聞きやすかったりしません、うん、いずれ見たいと思ってたやつみたいなだとさ、なんかちょっとネタバレされるかもみたいな、なるかもしれないけど、
まあね、
逆に全く知らなかったらこれ聞いてから見てみるか決めようみたいになったりするかも、だから聞いてもらえる確率も上がるんじゃないかっていう説、うん、
いや本当だからこれ僕らの人間ってあのネタバレなしで話してるから、あの見てない作品についてもなんか聞いてほしいんですけど、あのなかなかねそれがあのやっぱ見た作品だから聞きますって人が多かったりするんで、うん、いやそうじゃないんだよなって感じがするんですけどね、うん、いやまあなかなか、
ね、
そこから実際作品を見てもらえるのも本当に嬉しいんですけど、まあまあ、
ね、
いいっす、
ま
あね、あの想像してもらうだけでもいいですって感じ、
ね、うん、そう、まあまずはだからもうその作品をまず知ってもらったっことっていう部分で、
うんうん、
一つのきっかけになると思うから、多分僕らと同じようにサラリーマンバトルロイヤルっていう作品を認知した人がいるだろうから、
う
このポッドキャストをきっかけに、
ね、
そしたらその作品ページをうっかり開いてもらって、うん、うっかり見てもらって、そしたらうっかり聞いてもらえればいいかなって感じですね。
そうですね、うん、まあそれだけでもね意義があると信じて続けていこうと思いますね、
う
ん、
そうですよ、まあまあ、そうですよ。フランク・ガスタンピっていうの熱烈なファンの人だからたまにコメントもらえたりするんだ
けど、来たね
ー、やってて、悪いことはないです。
本当いや本当僕彼のことを今日たまたまもう一回調べ直しちゃったもん、なんかすごい今よく名前出たなと思ったケンス君の
続けていくとこういうこともあります
ね、 ね、いやちょっとねちょっとこのぜひ Amazon プライムビデオらしさをね、
うん、
続けていければと思いますんで、はい、はい、そんな感じですかね、
はい、
はい、というわけでディーン・アマゾンプライムビデオ、今回はサラリーマンバトルロワイヤルの感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。